はい、それでは聖書の箇所をもう一箇所お読みします。マルコの福音書の10章28から31節です。マルコ10章28から31節をお読みします。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた、まことにあなた方に言います、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。改めておはようございます。さっきも言いましたけれども、先週は岸和田北聖書教会の50周年の記念礼拝に参加できました。本当に懐かしい方々と、お会いしました。そちらの教会は50周年なので、本当に一番最初からいる方がまだ何人かおられます。でも白金もまだ、もうすぐあと何年かで70年ですけれども、でもまだ最初からおられる方がまだおられるっていうのはすごいなと思いながら、いろんな本当に気持ちを新たに返ってくることができました。こちらではビデオで収録したメッセージを放映したんですが、なんとかできたとお聞きしております。その続きを今朝改めてお話をしたいと思います。イエス様がご自分の十字架を初めて予告されたのは、2週前に戻りますが、ペテロが弟子たちを代表してあなたはキリストですと告白したそのすぐ後のことでした。8章31節ですけれども、それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。この突然のイエス様の言葉に弟子たちは戸惑いました。そしてペテロが反応しました。他の弟子たちも同じだったと思いますが、するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたと書かれています。少しですね、8章に戻っています。8章の32節からのところに少し戻っています。マタイの福音書にはこの時ペテロが、主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと言ったと書かれています。これに対してイエス様は、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、このように厳しい言葉でペテロの提案をはっきりと退けました。このように先々週は弟子たちがメシア、キリスト、イエス様が救い主、メシアであるということ、弟子たちが思っているメシアと、そしてイエス様がメシアであるということには大きな違いがあった、誤解があったということをお話ししました。もう違いというよりは全く相入れないものだったんですね。だからこそイエス様は、下がれサタンという厳しい言葉でペテロの提案を退けられたわけです。これだけの違いがありました。だから弟子たちの誤解も簡単には改まらないということがだんだん明らかになってきます。弟子たちにとって、それは一般のユダヤ人たちがみんなそうだったわけですけれども、これが先ほどの子どもたちに話したお話と関わってくるわけですが、メシアであるとは人々の上に立って権威を振るう人のことです。メシア、そして王はそうでなければならないと信じて疑いませんでした。ですからペテロたちにとってイエス様が、人の子は多くの苦しみを受け捨てられ殺される、そんなことを言うのは自分から負けを認めている、敗北を宣言しているようなこと、それはメシア王にふさわしくないと彼らは考えていたわけです。先週お話ししたのはそんな出来事の後です。ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちが 高い山の上でイエス様が栄光の姿に変えられるのを目撃したという出来事でした。イエス様は一体何を考えておられるんだろうか。そんなことでメシアとしての務めを果たすことができるんだろうか。まあ、弟子たちはそんな思いを持っていたかもしれません。あるいはここまでこの方に従ってきたけど間違いじゃなかったかなって、そんな思いを持ったかもしれません。この方についていけば間違いないと彼らは思っていたわけですけれども、その気持ちの中には実はさっきお話ししたように自分たちも偉くなる、そんな計算があったんだと思います。この方がやがて王になる、この方はメシアだとすれば、メシアの弟子である私たちもどれほど偉くなれるだろうか、そんなことを弟子たちは考えていたのではないかと思います。だからこそイエス様、あなたが自分から死ぬなんてそんなこと言っちゃいけませんよと、そんな思いでいたわけですけれども、そんな弟子たちの前でイエス様が白く輝く姿に変わりました。それは神の国が力強く到来していることを示すための出来事でした。イエス様が世に来られて神の国の福音を述べ伝えてからずっと、実は目には見えなくても神の国は力強く到来している、神様の救いのご計画は実現に向かって力強く前進しています。でもそれは弟子たちをはじめ人の目には見えないことでした。この山の上での出来事は神様の国の到来、それが現実のものなんだということをペテロたちにお見せになる出来事だったわけです。ヨハネの福音書では主イエス様が十字架にかかって死なれることが栄光の時であると言われています。イエス様が世に来られたのはその目的を果たし、神様の救いのご計画を完了すること、それがイエス様に与えられた栄光であり輝かしい勝利であるということを弟子たちは知らなければなりませんでした。それを証明するかのようにですね、神様の臨在を表す雲の中からこれは私の愛する子、彼の言うことを聞けという神様の声が聞こえてきました。今お話ししているところはですね、少し戻って9章の7節のところです。これは2回目のことです。1回目はイエス様がガリラヤで宣教を開始される前、ヨハネからバプテスマを受けた時に天からの声が聞こえました。これは私の愛する子だ。このイエス様がバプテスマを受けられた時、それはイエス様の働きの開始を告げるものです。そしてこの山の上でイエス様のお姿が変わり、そして父なる神様の声が聞こえてきました。これはイエス様がこれからいよいよ十字架への道を歩んでいかれる、そのことを知らせる神様の声でした。そして彼の言うことを聞きなさい、つまりイエス様と共にあなた方も十字架への道を歩んでいくのだよ、あなた方も決して部外者ではないよと神様がそのように語られたわけです。誠に頼りない弟子たちなんですけれども、イエス様はこの弟子たちと一緒に十字架への道を歩むことを決めておられました。イエス様は逃げも隠れもされません。これからエルサレム、十字架への道を、そしてその旅を続けていかれます。先ほどのところに少し戻りたいと思います。9章33節から37節です。弟子たちは誰が一番偉いかという議論をしていました。イエス様に従う者にはふさわしくない愚かな議論のように思いますけれども、当時の弟子たちにとっては実は結構真剣な議論だったようです。なぜかと言いますと、先ほど言ったようにですね、この時の弟子たちは、イエス様がこれから歩んでいく十字架への道を全くと言っていいほど理解できていなかったということがあります。それと同時にやはり当時の人々の普通の理解がそうだったんですね。 ルカの福音書の20章46節をちょっと読んでみたいと思います。ルカの福音書の20章46節、立法学者たちには用心しなさい、彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を好みますと書かれています。イエス様が言われたようにですね、このように言われたのはユダヤ人たちは地位や階級、序列に非常にこだわる人たちだったということです。そして彼らはですね、この天国、神様のもとへ行った時もその席順がそのまま反映されるってどうも考えてみたようなんですね。ですから今偉くなること、今この人より上になること、それが弟子たちにとってもとても大事なことだったようです。まあ日本もちょっとそういうところはありますけれども、まあもちろんあのマナーとして席順を気にするということは、まあとてもあの決して間違いではありませんけれども、イエス様が言われたのはこの席順とかです序列階級というものがそのまま天国でもそのままなんだと、まあ、もちろんそれは間違った考えなんですけれども、当時の人々はそんなふうに考えていたようです。ですから弟子たちは今どんな地位につけるのか、どんな位まで行くのかはとても重要なことで、そして弟子たちにとっては誰が一番イエス様の近くに座れるのかということを議論していたんですね。まあ弟子たちも普通のユダヤ人たちと同じような考えを持っていたとしてももちろん不思議ではないわけです。そして弟子たちの誤解はさらに続いていきます。少し飛ぶんですけれども、また家で読んでいただければと思いますが、10章の35節からのところを、またお読みいただければと思います。イエス様が3度目の苦難、十字架の予告をされたその直後に、ヤコブとヨハネはイエス様に、あなたが栄光を受けになるとき、一人があなたの右に、一人が左に座るようにしてください、というちょっと、間抜けたお願いをしました。でもこれもさっき言ったですね、当時の人々がどう考えていたかを思い出すと、まあ決してトンチンカンではない。あ、本当にそう考えていたんだなと思います。マタイの20章20節からのところを見ると、ここでお母さんもしゃしゃり出ていた。お母さんが息子たちと一緒にイエス様にお願いしたと書かれています。まあ残念ながら弟子たちはイエス様の言葉を何度も聞きながら、イエス様の教えを全くと言っていいほど理解していないわけです。まあ確かにヤコブとヨハネの兄弟はペテロと一緒にイエス様の近くにいました。そして、まあ、あの高い山の出来事も含めて他の弟子たちが経験しなかったことを経験してきました。だから自分たちは特別だという勘違いがあったのでしょう。でもこの申し出に腹を立てた他の10人の弟子たちも結局同じです。3回もイエス様は自分が十字架にかかって、まあ、十字架という言葉は言われませんでしたけれども、自分が苦しめられ殺される、そしてよみがえるということを3回も言われました。自分が拒絶され苦しみ死ぬ、でもそれが私がメシアであるということ、救い主だということなんだと何度も言われたのにですね、マルコの福音書を読んでいると、その直後に弟子たちは自分たちが偉くなること、褒められること、そういう野心を隠そうとしないんですね。本当に不思議なぐらい。そういう話を聞いたら普通は何か考えるところがあると思うんですけれども、聖書はむしろそういう話を聞いた直後に、今のヤコブとヨハネのように、ああじゃあ先生、私たちが偉くなるにはどうしたらいいんですかって、そんなトンチンカンな話をしているわけです。イエス様がご自分が命を捨てるということを言っているのに、弟子たちは自分自身が高められることばかり考えています。そういった弟子たちの誤解は本当に根強いものがありましたけれども、しかしイエス様の教えは 全く違っていました。先ほど読んだ9章35節でイエス様は、誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり皆に仕える者となりなさいと言われました。その少し前の9章31節では、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますと言われました。そしてあのヤコブとヨハネの厚かましい願いに対しては、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆のしもべになりなさい、あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと言われました。これはすべて誰が一番偉いかと議論していた弟子たちに言われたことです。イエス様の教えは弟子たちの考え、つまり世の中の価値観や考え方を全部ひっくり返していきます。先にいる多くの人とは誰のことでしょうか。例えば10章の17節から27節には、真面目で金持ちの青年が登場します。また10章の1節から12節にはパリサイ人や律法学者たちが登場します。この人たちは財産があった、地位があった、そしてこの人は正しいと人々から尊敬や評価を受けていた。人よりも先にある、人々よりも高い地位にあると自分でも思っているような人たちでした。しかしイエス様はそのような自分が持っているもの、そして自分の努力は神様の国に入るためには何の役にも立たないということを明らかにされたわけです。イエス様に従う人たちに求められているのは、イエス様の後に従っていくことです。それは十字架への道でした。それはイエス様が最初の受難の予告の時に言われた言葉です。もう一度8章の34節の言葉をお読みします。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれをしない。私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。イエス様はご自分に従うとはどういうことなのか、イエス様の弟子であるとはどう生きることなのか、十字架にかかられる直前までイエス様は何度も何度も繰り返して語られます。しかし弟子たちはイエス様の考えをなかなか理解することができませんでした。先ほど読んだ10章の28節からのところに少しお話ししたいと思います。弟子たちの多くは財産や社会的な地位を捨ててイエス様に従いました。ペテロはこの10章28節ですが、ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。確かに弟子たちは全てを捨ててイエス様に従ってきました。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネは網と船を捨ててイエス様に従いました。マタイは主税人の地位と富を捨ててイエス様に従いました。詳しくは書いていませんが、他の弟子たちも皆そうです。もちろんそれは尊いことです。それに対してイエス様は、まことにあなた方に言います、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。そう言われて、すべてを捨ててイエス様に従う者に約束されている彼らが受けるべきものについて語られました。しかし今日さらに思いを深めたいことは、この財産や地位、家族を捨てるということがイエス様に従うということではない。私はそのように教えられるわけです。それでイエス様の御心を全部理解したことにはならないということです。それは財産や地位、家族を捨ててイエス様に従ったはずの弟子たちが何も分かっていなかったというところからも明らかだと思うんですね。確かに弟子たちは財産や地位には、この世の地位にはこだわらなくなったかもしれません。しかし自分たちが褒められて高められることからは自由ではなかったわけです。先ほどお話した10章の35節からの厚かましいヤコブとヨハネの願いは、結局 この世であろうと天の御国であろうと自分自身が高められて他の人よりも偉い人になることを願っていることでは同じなんだということです。まあ、弟子たちはこの世では財産や地位は捨てたかもしれない。でも逆に彼らはじゃあ私たちは天の御国で偉い人になろうという野望を隠そうともしなかったんですね。まあ、これは牧師として奉仕をしている私にとっても大きな問題だと思います。私だけではありません。多くの牧師だったり神様に仕える働きをしている人が避けられない問題です。こういう働きをしているだけでいやなんか神様のために何かしてて立派だねとか言われるのかもしれませんが、でもそういうことではないと思うんですね。やはり仕事をしている以上は認められたいって思いがありますし、どうせなら高い評価を受けたい、尊敬されたい、そういう気持ちはやっぱりなかなか消えない、どこかにあるわけです。もちろんどんな人でもですね、人から認められたくないという人はいないと思います。褒められたくないという人はいないと思います。でもそれが何か高ぶりにつながったり、あるいは逆に自分なんて何の価値もないダメだと卑下することになっていく、それが私たちの弱いところだと思います。最後の点に入っていきたいと思います。改めてイエス様が仕えられるためではなく仕えるために多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来られた、そのことに目を留めたいと思います。イエス様がご自分は仕えるために来たのだと言ったことは当時の人々にとっては驚くようなことだったということです。今であればさすがイエス様素晴らしいこと言われるともう私たちはそう思いますが、当時の人々にとっては実はそうではないということです。当時のローマやギリシャの社会では仕えられる人と仕える人の身分がはっきりとしていました。つまり仕えるとは奴隷であるということ、屈辱と恥でしかなかったということです。だから私はもう使えるものでいいとはそんな簡単に言えることではなかった。それは自分はもう一生奴隷でいい、一生恥と屈辱でまみれてもいいと言ってるのと同じことだったからです。しかし神の御子であるイエス様は使えることを屈辱や恥とは思われませんでした。イエス様の謙遜とへりくだり、それはイエス様を十字架へと連れて行ったわけです。十字架への道は使えられることではなく使えることでした。自分の命を救おうとすることではなく命を失うことでした。人の先に立とうとすることではなく後に立つことでした。イエス様は人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとヨハネの福音書15章13節で言われました。私たちを友と呼び、私たちのために十字架で命を捨てになったお方です。イエス様はいよいよこれから十字架へかかるためにエルサレムへと向かって行かれます。マルコの福音書10章32節を見ていただければと思います。一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えたと書かれています。イエス様はまっすぐに十字架を見据えて歩んで行かれます。その覚悟されたお姿に弟子たちは驚き恐れを覚えるほどでした。イエス様はこれからご自分を待っているさまざまな苦難をご存知でした。イエス様はそのことを隠そうとされません。むしろ弟子たちにそれを伝えて、弟子たちもイエス様と同じように十字架への道を歩んでほしいと願っておられます。しかし弟子たちはイエス様の真意をなかなか理解できないわけです。そしてその弟子たちの理解できない無理解は最後の晩餐の席までそのままだったんですね。ルカの福音書の22章24節によれば、最後の晩餐の席の中でさえ弟子たちは誰が一番偉いのだろうかという議論を続けていたといいます。私だったらもう こんな人たちも見捨てよう、もういくら言ってもこの人たちは理解してくれないと諦めるんじゃないかなと思うぐらいです。でもイエス様は最後までそんな弟子たちに仕え続け、模範を示し続けておられました。イエス様に従う道は本当に奥深い、どこまで行ってもたどり着けないことのようにも思います。でも一方でイエス様に従う道はシンプルで決して複雑なものではありません。私たちの方がいろいろな条件をつけて複雑にしてしまっているのではないかといつも思わされます。そしてそんな弟子たちも後にはイエス様の言われたことを理解できるようになりました。いつも先頭に立たないと気が進まなかった、先頭に立っていないと気が済まなかったペテロは第一の手紙の中でこう言いました。第一の手紙2章24節キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。そのようにペテロは書きました。ペテロと同じように目立ちたがり屋でしかも怒りやすい人だったと言われるヨハネは教会の人々に互いに愛し合うようにと教えました。第一の手紙3章16節キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のため命を捨てるべきです。あれほど頑固で理解しなかった弟子たちもイエス様の十字架そして復活を通してイエス様の言葉をやっと理解しました。まあ、そう考えると私たちもなかなか理解できない、なかなか進歩しないと思っても決して諦める必要はないのではないでしょうか。自分の十字架を追ってイエス様にたとえ一歩一歩であってもついていきたいと思いますし、そしてさらに深くイエス様の愛を知るものとなっていきたいと思います。お祈りしましょう。